ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は八千田歯科医院八千田博先生に口臭についてのお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず簡単に先生自己紹介からお願いいたします。
はい、私、大学を卒業してから、6年ほど大学で研修して、平成8年から、夫婦で三条市保内の方で歯科医院をやっております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今日のテーマ、口臭についてということで、今日はいろいろお話をお聞きします。
はい、
まず口臭というのはね、もう一般的にみんな、ね、広がってる言葉なので、はい、皆さんも口臭が何かっていうものはもうご存知だと思うんですが、こちらまず口臭の原因となるものがどんなものがあるのかということをいろいろちょっとお聞きしていきたいと思います。
はい、口臭も、一般的に言われてますけど、通常は皆さんが吐く息の中に呼気に混ざった匂いと言われてますので、一般的に口臭と言われても大きく分けると、4つぐらいありますので、それぞれ原因がやっぱりちょっと異なりますので、一つ一つもしであればお話しさせていただければと思います。
はい、お願いします。
まず最初は皆さんよく経験あると思うんですけど、食べ物とか、嗜好品によって出る口臭ですよね。例えばニンニク、ニラ、ネギなど匂いの強いものを食べたり、あとはお酒、タバコ、一旦やっぱり体内に取り込まれた匂いの元となる成分が、消化されてこう血液を介して全身に循環して肺を経由して呼気として出される匂いっていうのはあります。これは食べ方、嗜好品を注意する以外ないんじゃないかなとは思いますけど。
そうですよね。
自然と消えてくるものですので。
食べ物の場合ですとね、もう自分自身でももうお腹の中から匂いが出てるっていうの分かったりしますもんね。もうあとはもうこれ食べる時間とかね、そういう TP を考えるしかないですよね。
そうですね。あとは一般的によく気にはなるかもしれませんけど、生理的口臭って言われてまして、どなたにもあるものと言われてます。よくわかるのが、朝起きた時、大体皆さん朝起きた時口が乾いて口の中がなんかこう匂いがするなんていう経験もあるかと思うんですけど、そういったことを、皆さんどなたでもあります。あとは女性の方は生理時、妊娠時にとか、あとホルモンバランスが少し変化した時に口臭を感じることもありますし、子供さんなんかもいろいろ成長期、思春期なんかでもやっぱり特有の口臭として言われることはあります。で、特に朝起きた時、なんで朝起きた時口臭がするんだろうということであると、夜だいたい寝てる間はそのお口の中の唾液が出なくなりますので、口の中が乾きます。そうするとこう匂いの元を出すお口の中の細菌が増殖して、その細菌が出す汚れ成分を分解されまして、口臭の原因物質が作られるためと言われてます。でもこれは朝起きて匂いがしても朝ごはん食べたりしていくと、日中の間でもだんだん減ってきますし、食事をして唾液が出たり、あるいはさらに歯ブラシをして細菌を洗い流すことによっても、だんだん口臭は消えてくるものと思いますので、一日のサイクルの中でありますので、治療の必要はないかなと思っております。
朝起きた時だとね、やはり寝ているから、噛むこと喋ることなどがなくて、唾液が出ないからっていうことですよね。これ朝起きた時に何も食べる前に歯磨きとかすることで軽減とかってのもあるんですかね。
もちろんあの寝る前には皆さん歯ブラシされると思うんですけど、もちろん食べる歯ブラシをして細菌をきれいにした中でも朝起きると自然と細菌は増殖した形になってますので、はい、そういう原因になるとは思います、
はい、
それと今度はまあ、いわゆる今度は病的口臭って言われても、何かが口の中の原因あるいは全身的ないろんな原因があって出るものもあります。まずは、まあ、一般的に口臭ですから口の中だけかと思いますけど、まあ、内臓疾患とか全身的な原因もやっぱり時にはありますので、まあ、消化不良とか肝機能低下あるいは糖尿病などによって特有の口臭があると言われております。肝機能低下なんかもやっぱり毒素が肝機能が分解されないとこうアンモニア臭みたいな感じだったり、糖尿病ではアセトン臭って言ってちょっと甘酸っぱいような匂いがすると言われております、
はいはい、ここら辺の匂いというのは、まあ、口からというより もうその消化器から奥っていうか内臓から出てくるものなんですか。
そうですね、内臓もそうですけどやっぱりさっき言った全体的なその結局は呼気なので肺から出るそういう成分って感じられるんじゃないかと、血液を介して肺に行ってっていう形になる。
そうですよね、血液、は
い、そうですね、はい、そういう形になると思います。
はい、
であとは全身的な、まあ、疾患はまあ僕ら歯科よりは内科受診が必要かと思いますので、うん、まあ、詳しくは内科の受診がいいかと思います。
そうですよね、
はいはい、であとはもうほとんど約 90% って言われてますけど、ほとんど口臭の原因は口の中が原因があると言われてますので、まあ、一つ一つ、まあ、大体皆さんも想像はつくと思いますけど、うん、まあ、大きく分けて5つぐらいありますが、まずは歯周病ですね。歯周病になるとやっぱりこうだんだんこう骨が減ってきたり歯茎の炎症を起こしたりして歯と歯茎の間の溝が深くなっていくとこう細菌がこう溜まりやすくなりまして、まあ、さらに増殖して嫌気性菌といってこう空気を嫌がる細菌が増えます。この嫌気性菌というのがちょっと悪さをしやすくなりまして、まあ、いろんなバイ菌の代謝の過程で口臭の原因となる物質を発生しやすくなるということであります。まあ、毎日のもちろん歯磨き歯科医院での専門家によるクリーニングなんかを行っていけば、まあ、減少してくると言われています。で昔よく歯槽膿漏っていう言葉があったと思うんですけど、
そうですよね、 CM とかでも昔は歯槽膿漏ってよく言ってましたよね、
はいはい、歯槽膿漏っていうのは歯周病の一つの現象の言葉であって、
はい、
まあ、いわゆる海が漏れ出すって書きますから、
そうですね、は
い、それの状態の、はい、もうその海自体がもう匂いをするんであればそれがもう除去するしかないかと思うんで、まあ、そういうはっきりするものは、まあ、適切な治療が必要になるとは思います。
わかりました、はいはい、その他には、
はい、歯周病以外は今度、まあ、いわゆる虫歯ですね。虫歯も小さい虫歯だったらそんなに匂いを放つ原因になるとは思いませんが、例えば大きく穴が開いてる虫歯が進んで大きい穴になってるとどうしても食べ物が詰まりやすくなったり、そこに今度は歯垢細菌の溜まりやすくなってもなかなか穴が開いてこの奥まで除去できなく掃除もできなくなりますので、ずっとこう停滞した感じになりますとやっぱり腐敗した匂いの原因になると思います。あとはまたそのさらに進行しちゃって歯の神経の方まで行っちゃったりすると神経自体がもう死んじゃったり組織がもう腐ってきたするともう強い腐敗臭を放つ原因にもなりますので、まあ、虫歯も他にはできないと思いますので、
神経がも腐った匂いっていうか、
そういうのもやっぱりかなり出てくる原因になると思いますので、
はい、ってことはもうやっぱりもう虫歯の治療をちゃんとするっていう、
そう、まずはそこですね、口臭というよりは虫歯の治療になると思います
、はい、
であとは治療されると肝が入ってたりすると思うんですけど、それもだんだん年数が経ったりして隙間が出てきたり合わなくなってきた肝が治療痕なんかもありますが、今度はそういう隙間にもやっぱり細菌も溜まりやすくなりまして、まあ、増殖しやすくなるっていうのも一つあります。まあ、これも肝をやり直すとかそういう適切な治療をすれば消えてくるんではないかと思います。で4つ目、これも細菌はよく言われますが、ベロ、舌、僕ら舌と言いますけど、はい、まあ、皆さん舌、ベロって言いますが、ベロの表面にやっぱりこう苔状にこう白っぽくこうだんだんだんだんこう見える方がいますが、それはまあいわゆるこうベロの表面に細菌が溜まった形になります。ベロの表面って結構舌乳頭と言われて凸凹した組織でこう表面が覆われてますけど、うん、もう格好の平らではないので バイ菌がこう溜まりやすくなります。
入り込んでしまって、
はい、入り込んでしまって、ね、長くさっき言った嫌気性菌っていうのがだんだん奥に入り込むと、はい、やっぱり腐敗したあの匂いを司ることがなります。それはあのよくあのブラシ、舌ブラシ、舌ブラシって言われますが、そこで表面をこうかき取るっていうのもコマーシャルとかテレビでもありますが、まあ、それを除去するのも一つの方法ですけど、まあ、注意するのはあまり強くしすぎないように、傷つけないようにするのは大事かと思います。ベロの表面にはこう味を、味覚を司る組織がありますので、それを傷つけるとちょっと味覚障害を起こしたりしますので、これはあの強くしない方がいいかなとは思います。
舌が原因っていうのは意外と分かってなかった人も多いかもしれないですね、はい、今まで。
そうですね、うん、最近でもこうテレビでも結構見る場面が増えてきているかなと思いますので、まあ、一般的なそういう興味が出てきているのかもしれませんけどね。
そうですね、舌ブラシ、まあ、私も、ね、使ったりしてるんですが、はい、今先生がご説明くださいましたけど、強く磨きすぎちゃいけないんですね。
そうですね、
優しく、
優しく、優しく磨くっていうのとまあ、何回もやるとあの傷つけますけど、何回か優しくやればその空気を入れる感じの意識で何日かすればだんだん消えてくるんではないかと思いますので、
普段から優しくこう綺麗にしとくっていう程度でいい、はい、と良さそうですね。
はい、はい、で最後に、まあ、これは大きくいろんな要素があると思いますけど、口の中が乾くのが一つ原因とあります。まあ、いわゆるお口の中には唾液が出て、口の中いつも潤ってる状態が、まあ、健康的なんですけど、まあ、いろいろ年齢とともに唾液の分泌が減ってくるのも一つ、あるいはいろんな病気で薬を飲んでる時の副作用で少しあの唾液が減少してくるのも一つありますけど、そうなるとやっぱり口の中が乾くとそれ特有の口臭がすると言われています。まあ、あとはあの何の病気でも通じるものはありますけど、ストレスによってもやっぱり唾液減少も言われますし、一時的なストレスならまあそんな問題ないですけど、長くストレス続くようなあの場合だと、いろんな自律神経がこう調子を崩して唾液分泌が抑えられてくるって言われてますので、注意が必要です。
ストレスで唾液も減ってしまう、
はい、
で唾液が減るから、まあ、細菌が減らなくて臭くなる、
臭くなると、まあやっぱり口腔乾燥という感じで、乾いた口臭の匂いもやっぱり独特の匂いがあると思いますので、うん、
ストレス怖いですね。
怖いですね何でもそうですけど、それであとは、病的なものとして、病的とこれはまあ口臭と言っていいのかどうか分かりませんが、あの心理的なものもあると言われてます。
心理的、
はい、あの口臭が実際はないのに、自分自身でもう自分は強い口臭があると思い込んでしまっているような場合なんかもたまにあると言われています。あの精神科の領域に入っちゃうと大変なんですけど、
はい、
自臭症っていう言葉もあって、自分でその匂う症状と書きますが、まあ、あまりにも思い悩むとやっぱりちょっと大変なので、その辺は、まあ、あんまり気にしすぎない方がいいのではないかというのも一つあります。
言葉もあるんですね、自臭症。
そうですね、そういうのもあります、ね、
はい、気にしすぎが強い場合っていうことですよね、はいはい、精神的に。
そうですね、
はい、でここでまあいろいろなパターンの口臭についての説明をしていただきましたが、はい、まあ多いものとしてはやはりこう細菌が原因になっているものが多い、はい、ということですね、
はい、
すいません先生、私ちょっと一つ質問があるんですけど、はい、あのよくコーヒーを飲んだ後とかにちょっと口臭が強くなるかなって思うのがあるんですが、はいはいはい、これの説明の中だとどの分野になるのかな。
コーヒーとかはだと、まあ、いわゆる食べ物、飲食物によるものなので、はい、それは口の中に残ったもの自体の匂いなので、それが消えてくれば多分コーヒーを飲んだ後の口臭は消えると思います。
ニンニクとかニラと違って、コーヒーってそのものってそんなに臭くないじゃないですか、はいはい、なんで口の中に入るとあの残るとああいう匂いがするんですかね。
そうですね、まあ、特にやっぱりさっき言ったいろんな歯茎との間とか隅々に行き渡って残留してるんで、ベロの表面とかにも残ってると思います。
カフェインとかなんかいろいろそういう入ってるものの成分がってことですかね。
どうでしょうかね、まあ、その辺はちょっとまだ分かりませんけど、はい、でもそのニンニクとかああいうのとはまた違うと思う。
別だけど飲食物 の、
まあ、影響だと思います、
いうことですね。
はい、
わかりました。ちょっと突然
いやいや、はい、
説明を聞いてて、あれそういえばコーヒーってどうだろうって思って、
ね、確かに、はい、
ここまでは先生にいろいろな口臭の原因についてお話しいただきましたが、 まあ、これらの口臭について自分で気にしている方、先ほど精神的な面でもというお話も出てはいましたが、思い込みがひどくなくてもやっぱ気にしている方っていうのは多いと思うんですよね。そうですね、
はい、
自分でそういう口臭を確認できる方法っていうのはありますか？
そうですね、基本的に自分の口臭ってなかなか分かりにくいと言われてます。それでいろんなこう周りの人から指摘されているのもありますけど、まあ、自分はやっぱりさっき言った気にしすぎるのも自分で分かれば一番いいんでしょうけど、まあ、でもその確認する方法なんかも、まあ、なんか僕も以前テレビなんかで見たことはありますけど、まあ、ティッシュをこう自分のベロに拭き取って何分したら自分で匂いを嗅いでみるとか、マスクをして何分かこう口呼吸をしながらやった上で後で自分で匂い嗅いでみるとかも、なんかそんな方法もテレビでやってましたけど、でも実際自分もやってみたんですけど結局はよく分かりませんでした。
やっぱり分かんない、
分かりませんでした。それをどうしてもやっぱり気になる人はその匂いを今度数字で数字的に表せたら一番はっきりするのかなっていうのが、それなら一番いいかなと思うんですけど。
そうですね、一番分かりやすいですよね、
は
い、
それであればまあ自分でもあこのぐらい気にするんだって分かると思うんですけど、そういうのはやっぱりガスクロマトグラフィーっていうこの検査機がまあありまして、その口からの呼気を集めて匂い成分を数値化分析するっていう機械があります。そうなるとやっぱりもうはっきり目で見て、まあ、この匂いの成分が高いですよ低いですよって分かると、まあ、ご自身でもあそういうところを気をつければいいんだなと分かると思うんですけど、そういったのはまあ一般的な歯科医院ではなかなかありませんけど、まあ、新潟には2つ大学ありまして、新潟大学医師学総合病院のに口臭外来っていうのもあります。あと日本歯科大学新潟病院にも生き生き爽やか外来っていうのがありますので、とそちらで専門的に講習を専門的に見てくれてる先生もいらっしゃいますので、もしであればそちらに見てもらってもよろしいんではないかと思います。
はい、大学病院には専門的にあるんですね、そういう外来が、
はい、今さまざまな時代なのでいろんな外来がありますので、この講習に特化した外来もどっちの大学もあります。
どうしても気になる方はね、つばみは三条からでも一応行ける範囲ですので、でね、
はい、
まあ、そういうところもありますよということですね、
はいはい、
それでは次にお聞きしたいんですが、はい、これらのまあ口臭ですね、どうやったらまあ治せますかというか、ね、治療方法って言ってられるんですけど、はい、まあ対策方法ですね、はいはい、それをお聞きしたいと思います。はい、
まあ、先ほど口臭の種類なんかもお話しさせてもらいましたけど、まあ、いわゆる全身が絡んでる原因だったらやっぱりそちらの内科の先生に相談するのがまず一番大事だと思います。
はい、
で口の中の原因もいろいろ言いました、歯周病、虫歯、舌の表面とかありましたけど、原因がはっきり分かればそちらの治療をするのが、どっちかというと口臭の治療というよりはそちらの治療を優先された方がいいかと思います。
口の中の治療、
治療
歯とかも口全体のということですね。
はいはい、でその上で適切なこう歯ブラシあるいは歯間ブラシ、デンタルフロスなどの方法をしっかり指導を受けて、普段からまず清潔に保つのはまあ大前提になりますので、それを上で治療を進めていった方がいいんではないかと思います。あとベロ、舌に関しては先ほどもちょっと触れましたけど舌ブラシなんかもありますが、まあ、あんまり強くやりすぎないとさっきお話しましたけど、優しく長い目で見て掃除をするというのがいいんではないかと。でベロの位置もどっちかというとたまる位置はベロのどっちかというと奥の方なので、先端だけやってもあまり効果はないですから、まあ、自分でベロベーっと出して見てみると白っぽくなってるかどうかっていうのが分かると思います。
下の先ではなく奥の方ですね。
はい、
はい、まあ、口臭はそれぞれ、まあ、口の中のそういった対策をしていくことが、まあ、大事ということですが、普段歯科医院やお店とかで売っているもので口臭対策用品として何か先生がおすすめできるようなものってありますか？
はい、私もいろいろドラッグストアとかインターネットとか見るんですけど、もうかなりの用品、口腔対策用品っていうのが出てますので、まあ、どれが一つおすすめっていうのがなかなか分かりませんが、でもご自身に合ったものでやるのはいいんじゃないかと。それも先ほど話しました、お口の中は歯ブラシとか歯間部をきれいにするとか、それをきれいにした上で僕らがまあ少し利用しているのは、その上で洗口剤、うがい薬とはまた違うんですけど、 いろんな殺菌成分なんかも入ってます、洗浄剤なんかもよく販売されてますので、そういったのを併用して雑菌をこう薬剤でもちょっとこうコントロールするっていうのは、まあご自身でできるのはいいんではないかと思います。
いわゆるブクブクうがいっていうか、はい、もう口をゆすぐものですよね、洗浄剤っていうのは ね、 そ、 ね、はい、それはまあ普段の歯磨きに加えて使うと効果的ですよ、そうですね、という形ですかね。
それだけではなかなか効果はないと思います。コマーシャルのように洗浄剤だけうがいして口の中の汚れ全部洗い流されるなんてことはまずありませんので、必ずこう機械的に歯垢を取らないとその細菌は取れませんので、その取った上で洗浄剤をやるのはいいんではないかと思います。
わかりました。それでは、まあ、直接の口臭対策、口の中をきれいにしたりということに加えて、普段の日常生活で何か気をつけたらいいようなことっていうのはありますか？
はい、いろいろ細かいお話をさせてもらいましたけど、健康を語ると皆さんみんなありきたりなんですけど、やっぱり普段日常生活でできることとしたら、まあ、栄養バランスの整った食事をよく噛んで唾液をしっかりと分泌させて食べると、その後また口腔内の細菌を歯ブラシなどでうまくコントロールすると、さらに薬効成分を利用して口の中を常に清潔に保つことは大事なんではないかと思います。まあ、いろんな今日常生活でも最低限のエチケットを守ることは大切なんではないかと思うんですけど、まあ、一時的な口臭を抑えるのはその場面によって大事かもしれませんけど、やっぱりずっと口臭が気にならないのは日常生活を過ごすことが大切なんではないかと、まあ、ありきたりで申し訳ありませんが、僕はそれが大切なんではないかと思います。
はい、ありがとうございます。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんに八千田先生からメッセージをお願いいたします。
はい、今日は今まで口腔内を清潔に保つことは大切とお話をしてきましたけど、しかしながら口臭といってただ口腔内をきれいにしましょうで済む話ではないのも事実です。現代の社会を生きていく中で口臭を気にしすぎて他人とのコミュニケーションがうまく取れなかったり、何事も消極的になったりではもったいないですので、もし気になるようでしたら歯科医院などに相談してみてください。場合によっては匂いがあるのかどうかはっきりと示したいなら、大学病院の口臭外来など検査を受けてもらっても良いと思います。生理的口臭は誰にでもあります。これを踏まえた上で自信を持った、まあ、楽しい毎日を過ごせたら良いのではないでしょうか。ということでメッセージとしてお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は八千田歯科医院八千田博先生に口臭についてのお話を伺いました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。